はい、京都の接心もこれで、今日が最終日になります。まあ、毎回も言いますように接心というのは、別に今日で終わるわけ、まあ一応今日で終わるんだけども別に終わるわけではなくて、ね、皆さんがこれから毎日、自宅に戻ってですねそのまま続けてください。でそれで、時々一歩庵とか、こことか御嶽の接心とかあるいは久高島とかね集まって、またみんなで一緒に生活する、ね、で普段はまたバラバラに生活して、だけどもお互いに、つながりあって、はい、でそういうねネットワークをきちんと確立していきたいと思ってますので、ね、これからも、まあ、関西地方の人はねこの接心とかあるいは、まあ、2月に1回、ここと一等園さんで、座禅会してますので、ね、ぜひご参加ください。はい、では、体の感覚を見るでどこから入っていきたいと思います。昨日ね、主体と客体が溶け合う。で、溶け合わない限り、それは気づきではないんだ。っていうことを、ティカンタ・ハンシのテキストを読みながら、考えてきました。だから、この半死の指摘っていうのはとてつもなく重要で、っていうのはこの指摘がなかったからね、結局気づきっていうものが今一つピンとこなかった。まあ要するに普段は雑に気づいていたのをもっと正確にもっと細かく気づけばいいのか、ね、今までは視力が 0.1 だったのが視力が 1.0、1.5 になる、あるいは顕微鏡を使う電子顕微鏡を使ってさらに細かいとこまで見る、それがヴィパッサナなのかではないですね。ヴィパッサナの本質っていうのはそういう量的になんかもっと細かくもっと正確に見るっていうことではなくて、何かが質的にクオリティのところで根本的に変わっていなきゃいけない。で、その質的に変わった時にもちろん論量的にもね、今まで見えなかったものがもっと細かく見えてくる、ね、この世の成立させているものがもっと細かく見えてくるってことは当然あります、ね、だから何も今までと見え方が量的に同じだなとかそんなこと言ってるわけじゃないですよ。もちろんはる、かに、阿弥陀仏的に言えばルーパとナーマの動きがそれが生じて召している姿がありのままに見えてくる。だけども、それはただ単になんか倍率が高くなってそれで細かいのが見えてきたっていうことではないんですよ。でその倍率を高めるためになんかサマーディとか禅定とかが必要で、その力を使って、まあ、要するに、顕微鏡の力を使ってもっと細かく見るっていうのが本質ではないですね。そうではなくてもっと根本的なところが変わっていなきゃいけない。で、もっと根本的なところが変わることで当然その結果として私らは倍率がものすごく高い倍率のレンズを手に入れて、それによってこの世界のありのままの姿が見えてくる。それはその通りです。だけどもこの根本的に質的な部分がどう変わるかというところがの説明があまりにも今まで少なかったから、だからみんなが結局気づきっていうことで、迷ってしまった。一生懸命もっと気づいてやるぞってやることによって、非常につらいことになってしまった。じゃあこの量的に変わる前に質的に変わらなきゃいけない。 で、この質的に変わるというのはどういうことなのか、ね、昨日、主体と客体が溶け合う、観察する主体と瞑想対象であるその対象が、仏とが、一つになる。でその一つの例としてサティパタナスッタのね、非常に有名な、体において体を見る、感情において感情を見る、心において心を見る、心の対象において心の対象を見るっていうね、まあ多分皆さんも心に引っかかっているあの言葉が、引用されていましたけれども、まさに体の中に入って感情の中に入って心の中に入って、で心の対象物の中に入って、この対象物はダンマのことですよ、ね、カーヤ、ベダナ、チッタ、ダンマ、ね、この4つがヴィパッサナの対象ですから、それを見る、見る、まあそこまでは何とかいいじゃないですか。だけどもじゃあ対象の中に、ね、観察の主体が瞑想対象の、その対象の中に入るってことは一体どういうことなの、ただズズズズってね、あの入っていけばいいのか、どうもそうじゃないですよね。どうもそうじゃない。で我々は今、雲と青空っていう、例えを今最大限に使ってますけれども、で今まで我々はずっと雲の世界に生きてきて、で、雲として生きてきて、で雲という観察主体が別の雲という瞑想対象を見る、観察する、気づく、でそれをやってる限りはどんなに気づいてもただ辛いだけだ、どんなにやってもキリがなくて、一体これどこまで気づけばいいのって、ね、っていう話だった。でそれで、でそうである限りは瞑想主体と観察する主体と瞑想対象とが2つに完全に分かれている。でそうである限りはそれは気づきとは言えない。ティクノハンシー的に言えば、じゃあハンシーが言われる観察主体と瞑想対象とが一つになる、瞑想対象の中に入って観察するっていうのは一体どういうことなの、雲が別の雲の中に入っていくのか、これは無理ですね。なぜかって言えば雲っていうのはお互いを排除し合うから、雲っていうのはお互いに分かれた存在だから、だから、一つの雲が別の雲に入っていくっていうことはないです。ありえないです。それは瞑想、体験としてもありえないですですか。じゃあよくね、呼吸にと一体になるとか、体の感覚と一体になるとかね、まあ、いろんな言い方します。で実際皆さんもそれはピンとくるかと思います。じゃあ呼吸に一体となるというのはどういうこと、観察する主体が瞑想対象である、呼吸と人にの中に入っていったのか、どうもそういうことじゃないですよね。雲が別の雲の中に入っていく、どうもそういうことではない。じゃあそれをもうちょっと正確に言うとどうなるのかというと、私らがずっと雲だと思って生きてきて、それが thinking mind が手放された状態を経験して、でそれでその時一番大事なのは、我々は雲ではなくて青空なんだっていう自覚認識ですね。でその青空のっていう認識に立って、でそこから雲を見た、それが、気づきっていうものであり、そして青空っていう立場に立って他の、人間生き物たちを見た、その視線が、それが慈悲なんだっていうね、こと。 気づきも慈悲もみんな青空からのものなんだっていうことにだんだんと結論がなってきました。いいですか。そしてじゃあ今青空から、呼吸を見る、それはどういうことなのか、ね、でその時は、皆さんの経験としてはただ呼吸だけがある、その時に観察する主体は消えている。だから観察する主体は青空なんだけど、青空っていうのは、そんなこれが観察する主体だなんてつかめるはずがないから、要するに青空から、瞑想対象を見るっていうことは主体がもう消えちゃって瞑想対象だけがそこに存在している。皆さんの経験としては呼吸だけが存在している、呼吸を観察しようとしている主体というものはもうすでに消えている。だからそれを、青空から見るって言い方をして、で、まあ、青空が主体だっていう、まあ、無理して言えば言えるけども、だけども青空、これが青空の主体だなんてものがあるわけがない。だって青空なんだから、ね、でその時に明確に見えるのは瞑想対象だけである。それが、呼吸と一つになったっていうことですね。だから観察する主体としての雲が瞑想対象としての呼吸という雲に、一つになったっていうことではなくて、ね、そこにあるのは観察主体がもう消えちゃって青空となってしまって、でそこにあるのはただ、呼吸だけ。でその方が、皆さんの瞑想体験にはるかに、忠実な説明だと思います。ですか？はい。で今からねやるのは、その瞑想対象は体の感覚を瞑想対象として選びます。でこれは何回も言いますように我々が非常に雑に生きていた時、thinking mindとネガティブエモーションで生きていた時、我々は体を感じるといっても2つのものしか感じなかった。痛みと快楽と、どちらも非常に強い感覚ですね。だから要するに私らはものすごく神経が鈍くて、神経が鈍いから物事、きつい感覚しか分からなかった。だから私らの耳が悪いとものすごい大音響しか聞こえてこないのと一緒で、ね、そのぐらい私らの神経は鈍かった、麻痺していた。だから痛みと快楽っていうこの恐ろしく荒っぽい粗大な、ものしか感じることができなかった。だけど今我々がやろうとしているのはそういうことではないですね。我々は体の感覚を最大限に、高めて、それで痛みとか快楽という荒っぽい感覚ではない微細な感覚を見ていきます。で普段は我々は Thinking Mind の世界に閉じ込められて、Thinking Mind が作り上げる映画の中にどっぷり浸かって、で結局映画の中に生きることによって我々はリアリティから切り離されてしまう。そのリアリティって言っても自分の体っていう最もリアルなリアリティです、ね、自分の体っていう我々にとって一番リアルなはずなのに、この一番リアルなはずの体からすらも、切り離されて我々は映画の中に、閉じ込められていた。だから Thinking Mind が強い人っていうのはっていうのは誰もがそうですよ。誰もが Thinking Mind が強いから、それはちょうど脳みその中の映画館の中で映画を見ている状態。そうすることによって、首の下の体からは切り離されて首だけが空中を漂っている。それが我々の普段の生活の在り方ですね。 だからそこでは、痛みと快楽という非常に荒っぽい感覚しか気づくことはできなかった。だけど今、その映画館を出て、Think Mind が作り出す幻想を出てリアリティに戻って、でその時に再び、首と我々の体がまたドッキングしてつながって、で今度は自分の体というリアリティそのものをリアルに、感じるようになります。ですか。はい。じゃあその自分の体に対して、リアルな注意を向けていきましょう。そして、体の感覚を感じることとティンキングっていうのは両立しないから、体の感覚を感じるときに皆さんのティンキングマインドは脱落しています。脱落しています。そうすることによって皆さんはティンキングマインドの外に出て、そこで、微細な感覚の海の中に入っていきます。だからその時はもう観察する主体っていうものは落ちている。でそれをまあもちろん青空から見てるという言い方はしますけども、さっきも繰り返しますようにこれが青空の主体だっていうようなものがあるわけがない。だから皆さんの感覚としては体の感覚がただあるだけ、体の感覚がただあるだけ、非常に明瞭に。はい。じゃあ、まずは自分の、手のひらから見ていきましょう。右の手のひら、右の手のひらは皆さんのために一生懸命働いてきました。物を掴んだり何かを描いたり、ね、さすったりあらゆることをしてきた。だけども皆さんは右の手のひらに一度も感謝をすることもなしに、で右の手のひらを感じることもなしに、ただ自動的に使ってきた。じゃあ右の手のひらに感謝の意味を込めてとにかく注意を向けましょう。ですか。はい。膝の上に置いた右の手のひらの中に入ります。右の手のひらの中に入って右の手のひらを内側から感じましょう。いいですね。今まで何にもなかった場所がいきなり何かが現れ始めた。いきなりなんかチクチクチクしてきましたね。何かが動き出してものすごい数のものが今生じて召して流れて熱を持って生きている。当たり前ですね。右の手のひらずっと生きてきた。だけども皆さんはその生きているってことすらも感じられなかった。だけど今右の手のひらに注意を向けると右の手のひらが生き物なんだということが分かるはずです。はい。じゃあしばらくちょっとそれを感じてください。 では注意をね、だんだんと上へ上げていきましょう。右の肘を通って、二の腕を通って、肩まで。右腕全体を感じてください。はい、じゃあ左に移ります。左の手のひら、肘、二の腕、肩、左腕全体、それから右腕と一緒に両腕を感じてください。はい、じゃあ右足へ行きましょう。右足先、つま先、足の裏、かかと、足首、そのあたりをまず感じましょう。 はい、注意をだんだん上げていきましょう。右の膝を通って太ももを通って付け根のところまで、右足全体を感じてください。じゃあ同じように左足を左足の先から膝、太ももとて付け根で両足ですね、右足左足を感じてください。結構です。で今皆さんのお尻はクッションの上に乗っかってますね。でその乗っかってるその感覚を感じて、それからだんだん上上げていきましょう。腰、下腹、お腹、溝落ち、胸、肩で首以外の体全体を感じてください。順番に いや最後に首、顔、頭、それからそれをまず感じて、それから体全体を感じましょう。はい、今皆さんは自分の体がエネルギーの流れの場所である、フィールドであるということを感じていますね。非常に強い温かいものが何か流れている、まあ、それをなんてどんな言葉で呼んだって構わないですけども、はい、じゃあそれを感じつつ、それからさらに一歩を進めてください。それをその微細なエネルギーの流れを感じることで、ティンキングマインドを手放して、ティンキングマインドが手放された場所へ入っていってください。 はい、あのお寺の鐘が聞こえるのは本当に京都ならではですね。はい、でこのね、体の感覚と感じることによってこういう場所に入っていく。我々の仕事はその場所に入ってただ安らぐだけではちょっとまずいんですよ。でまずもちろんそこに安らぎがあるし強烈な、喜びもある。だけども我々はそこにとどまっているわけにいかなくて、そこからもっと深めていかなきゃいけない。でこの深めていくときに2つのポイントがあります。もちろん慈悲と気づきですね、マインドフルネスですね。はい、でまず慈悲っていうのはその場所に立って他の人間を見た時に感じる感情が慈悲です。だから普段の皆さんのティンキングマインドが強くてネガティブなエモーションに振り回されている状況の中には慈悲っていうものは存在しない。でそのままの場所にいて慈悲の瞑想の言葉だけを繰り返しても何一つして起こらない。皆さんはそれを偽善と感じる、絵空ごと感じる、おとぎ話と感じてしまう。それは当たり前なんです。ですか。で我々は、今このスペースの立って、でそれでもう一回自分の人間関係を振り返ると、我々は三つのものしかそこにはなかった。執着と怒りと無関心と、でこの3つのものが全部合わさって苦しみを生んでいる。我々は他の人間なしには生きていけないのに、その他の人間との関係があまりにも辛すぎる。中には好き同士で結婚したはずなのに、そこで生まれてきたものがお互いが憎しみ合う家族っていう、何とも言えない悲劇ですね。なんでこんなことになってしまうのか。もともと憎み合うために家族になったわけではないのに。だけど我々が、慈悲とそしてその反対のエゴの構造さえ見破ればなぜかわかります。そして我々のエゴっていうものが、自分の中に存在しているエイリアンのものような生き物で、まずそういう得体の知れない生き物が自分の中にいるんだっていうことをね、まず見てみましょう。それをもちろん仏教では我、ね、エゴと呼んできました。そしてそのエゴの正体は何かというと、ネガティブなエネルギーを食べて生きている存在である。そしてネガティブなエネルギーというのはネガティブな感情を持ったときに生じますから、皆さんがネガティブな感情を持てば持つほどそのエイリアンは喜ぶ。だからそのエイリアンは幸せをいかにも求めているんだけども、それをどこに求めているかっていうと、ネガティブな感情の中に求める。こういう盗作した状況があるわけですね。だから皆さんが一旦ネガティブな感情を持つと、もう止まらなくなってきて、止まらなくなってしまったのは理由があるからです。はい、じゃあその全ての構造を見破った上で、もしそのエゴというエイリアンが、私が惨めでありますように、私が不幸せでありますようにと願っているならば、我々はその反対を願いましょう。はい、こう念じてください。私が幸せでありますように、私が苦しみから解放されますように。 この私が幸せでありますようにっていうことを本当に素直に、願えたら、今この世界で起こっている悲劇のほとんどが消えてなくなります。みんなが自暴自棄になって自分を傷つけてしまう、あらゆることが行われている、それがもうすべてなくなります。はい、じゃあその上で、今から他人との関係を作っていきます、ですね。はい、じゃあまずは好きな人、皆さんの大好きなあの人、その人を 1.5 メートルぐらい先に置いてください。でその人のとびっきり素敵な笑顔を思い出してください。皆さんその笑顔は本当に大好き でその人がいつまでもそういうふうに笑っていてほしいと本当に心から思ってこう念じてください。この人が幸せでありますように。で皆さんのその、皆さんその人を好きだから、その人のことをよく知っていて、その人が同時にたくさんの苦しみを抱えているということもよく分かっています。そしてその人が苦しみから解放されてほしいと、本当に皆さんは自分のことのように感じています。はい、じゃあそういう思いを込めてこう念じてください。この人が苦しみから解放されますように。はい、皆さんは好きな人に慈悲を送ることで、皆さんの好きっていう感情が慈悲っていうものに今変容しました。で好きっていう感情はもちろん嫌いっていう感情よりかはるかにマシだけども、だけども好きっていう感情はまだ苦しみから解放されていないですね。好きっていう感情がもうすぐにいろんなネガティブな感情を引き連れてしま ジェラシーだとか不安だとか心配だとか疑いだとか、だから恋人同士っていうのは同時にお互いに苦しみ合う関係でもある。だけどもそれが慈悲に変わった時にそういう一切のネガティブな感情がもう落ちてしまっている。そしてその時皆さんの慈悲は単によく自分の知った好きな人の範囲をはるかに超えたところにもう一気に届いていってる。赤の他人も含めて。はい、じゃあ、昨日ウォーキーメンテーションで、銀閣寺さんの参道、ね、哲学の道を歩きました。でそこでたくさんの赤の他人に出会いました。一人ぐらい覚えてるかと思います。そういう全く縁もゆかりもない、まあ、縁は多少ありますけども、まあ、名前ももちろん知らないし、もう二度と再び会うことはないでしょう、ね、そういう人を一人選んで目の前に 1.5 メートルぐらい先に置いて、先ほどと同じことをしてください。この人が幸せでありますように、この人が苦しみから解放されますように。今皆さんは例えば銀閣寺の参道に立ってたくさんの参拝客をそこを通り過ぎていく、その全ての人に対して非常に熱い慈悲の思いを抱きます。この今出会う自分の目の前を通り過ぎていく全ての人たちが幸せでありますように、この人たちが苦しみから解放されますように、そういう強い慈悲を持ったときに皆さんの心の中には一切のネガティブな感情は存在できない。闇が真夏の太陽の下で存在できない。だけども我々はあまりにも多くのたくさんの闇を抱えている、ネガティブな感情をかつて抱いて、それがまだ未だに尾を引いている、ね、はい、じゃあその一つ一つに真夏の太陽の光を当てていきます。はい、じゃあある一人の人を思い浮かべてください。皆さんを侮辱した人、皆さんにとてつもない 屈辱の言葉を捨て台詞として残していたあの人、今でも無性に腹が立ってくる、思い出すと。はい、じゃあそういう人を一人選んで、自分の目の前に置いて同じくこう願ってください。この人が幸せでありますように、この人が苦しみから解放されますように。闇が消えました。闇が消えたところで、皆さんはもうこういう思いしか残ってないです。生きとし生けるものが幸せでありますように、生きとし生けるものが苦しみから解放されますように。はい、今まで、ね、この慈悲の瞑想は、主に自分の心そのものに焦点を当ててきましたですか。はい、でその結果皆さんは非常に強い慈悲の光に包まれています。ではこの非常に強い慈悲の光を実際に、他の人の苦しみを癒すものとして、癒す力として使っていきましょう。ですか。はい、じゃあ 皆さんがよく知っているある人、その人は苦しんでます。うつ状態で苦しんでいる、体の病気で苦しんでいる、家庭問題で苦しんでいる、失業して苦しんでいる、ね、あらゆる苦しみを抱えている、ね、そういう人、皆さんが気になってしょうがない人、その人を一人選んでください。ですか。で、そして皆さんはその人を何とかしてあげたいと強く思ってください。はい、じゃあその人の姿を思い浮かべましょう。そしてその人の苦しみに焦点を当ててください。その人の中に皆さんは黒い煙のようなものが見えますね。はい、皆さんその苦しみである黒い煙を取ってあげようと思ってください。吸い込んでください。息を吸い込むことでその黒い煙を吸い込みます。取ってあげます。そうするとその黒い煙は鼻を通って皆さんの中に流れ込んできます。だけども今の皆さんは非常に強い慈悲の光に包まれているから、その黒い煙は慈悲の光に当たってそれ自体が光と変わります。はい、じゃあその光を今度は息を吐き返すことでその人に返してあげてください。息を吸い込むことでその人が苦しみから解放されますように、息を吐き返すことでその人が幸せでありますように。 はい、今皆さん非常にきれいに吸ってること、吐いてることが見えますね。そこには吸ってるのを見てやるぞ、吐いてるのを見てやるぞっていう無理な思いはもう消えています。ただ見えている。はい、じゃあそのただ見えているのをちょっと続けてみてください。もう慈悲のあれはいいですから、自分の意識を上唇の上あたりにちょこんと軽く置いて、でそこを通り過ぎていく息、吸う息、吐く息、息を吸いながら吸っている息がただ見えている、息を吐きながら吐いてる息がただ見えている。それをしばらく続けてみてください。